新しい年号、令和がスタートしました。なんか今年はお正月が2回来たような気持ち、ね、この連休皆さんはどのように過ごされたでしょうか。まあ、大鶴兄弟が明かしましたように4月28、29日嬉野バプテスト教会で行われた 西九州コーチングセミナー、まあ、牧師教育者信徒を合わせてもう50名以上の参加がありね。この教会からも5名が参加しました。まあ、水村先生による7つの本質を最初から学ぶことができ、とても良いセミナーでした。また私と吉子先生は5月2日木曜日北九州に行き、リエンジ兄弟と交わりました。4月の入社後研修があり、その後現場に配属されたとのこと。生活が落ち着いたらクライストチャーチにも行きます。元気にやっています。皆さんによろしくとのことでした。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書12章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、12章の1節と2節を読んでください。
イエスは過越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。
はい、イエス様はイスラエルの過越の祭り、日本では3月から4月にあたりますの時に、世の罪を取り除く神の子羊、これはバプテスマのヨハネがヨハネ1章29節で言った言葉として十字架にかけられましたが、その1週間前にエルサレムに入場され、昼はエルサレムの人々に教えられ、夜になるとエルサレムから3キロ近く離れたベタニアという村で過ごされました。ベタニアとは貧しい者の家という意味。そこにはラザロとマルタとマリアの姉妹もいました。この12章の同じ内容並行記事といいますが、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書すべてに記されています。では野村姉妹、3節読んでください。
マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
夕食の時、マルタの妹マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラム、下の米印には1リトラ328グラムとなっています。おとって、マルコでは石膏の壺を持ってきてその壺を割り、マタイでは食卓についておられたイエス様の頭に注いだとあります。香油はイエス様の足にも滴り、マリアは自分の髪でイエス様の足を拭い、部屋は香油の香りでいっぱいになったとあります。この教会では皆さん全員がイエス様の弟子となることを目指しています。今日はこのマリアの信仰からイエス様の弟子として4つのポイントからお話をいたします。どうぞ皆さんの信仰生活をチェックしてみてください。イエス様の弟子としての第一にポイント、それは皆さんとイエス様との関係です。兄弟姉妹、私はもう何度も何度も語っていますが、キリスト信仰とはイエス様とあなたとの関係です。別の言い方をすれば、あなたとイエス様との交わりです。私たちの交わりは父なる神と御子イエスとの交わりですと、第一ヨハネ1章3節に書いてあります。ルカの福音書の18章にパリサイ人と主税人の祈りが記されています。皆さんがよく知っている記事です。パリサイ人は神殿の中に入り、 立ってこう祈りました。私だけを読み出します。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。神様に向かって神よと、恐ろしいですね。ね。ところがもう一方の主税人は、当時主税人は神殿に入ることが許されていませんでしたので、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いてですね言いました。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。この二人の祈りを見てイエス様は言われました。14節、あなたに言うが、この人が義と認められて家に帰りました。主税人のことです。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。皆さんはこう言っていませんか。私は毎週礼拝を守っています。十分の一をきちんと捧げ、教会の奉仕もしています。しかしそれだけなら、あなたはパリサイ人と同じです。神よ、私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。マリアはどうだったでしょうか。ルカの福音書10章を開いてください。ではお願いします。ルカの福音書10章の38、39節読んでください。
さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に 入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞いていた。
ここもベタニア、マルタとマリアの家。イエス様が家に入られると、マリアはイエス様の足元にすぐ座って、イエス様の口から出る御言葉を一言も聞き漏らすまいと耳を傾けています。姉のマルタはこのマリアの行動に不満、怒りさえ持ちましたが、イエス様は言われました。はい、42節読んでください。
しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
しかし、どうしても必要なものはわずかです。いや、一つだけです。クレイシマイ、どうしても必要なものとは何でしょうか。あなたが主の前に出て神の御声を聞くということです。イエス様と交わるということです。マリアからそれを取ってはいけません。キリスト信仰とはイエス様との距離しま関係なのです。関係から3つのことを申し上げます。第一、皆さんは毎日イエス様の前にこのマリアのように座り、イエス様と交わりの時を持っていますか。関係のためにはどうしても時間を割かなければなりませんですね。その人と向き合うことがどうしても大切なのです。皆さんは一日の中でイエス様との交わりの時を持っていますか。二つ目、イエス様の口から語る言葉を聞いていますか。イエス様のあなたに対する語りかけを聞いていますか。まあ、いつもいつも言うことですが、今日の週報の裏にもそのことを書いています。週報の裏に、イエス様と共に一日に30分、できれば朝一番、イエス様と二人だけの時を持ちなさい。聖書を開いて10分、6、7ページ読み、賛美し、心の内の思いや願いのすべてをイエス様に告白しなさい。何も言うことがなければ静まってイエス様に心を集中させなさい。そうすればその日、あなたはイエス様の素晴らしい御業を見ます。3番目、イエス様が兄弟姉妹、皆さんにしてほしいと願っておられること、つまり 御心を実行していますか？私が神様の声を聞きなさいと言うと、多くの人は聞こえない聞こえないとこのように言います。兄弟姉妹、聖書はよく聞いてください。大切なことはいつも命令形で語っています。聖書は大切なことはいつも命令形なのです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。互いに愛し合いなさい。許し合いなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。全部命令形です。御霊に満たされなさい。御霊によって歩みなさい。全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。全部命令形です。イエス様は大切なことは命令形でおっしゃるのです。イエス様が私たちの主人です。私たちはイエス様のしもべです。原文ではしもべをドゥーロスと言います。奴隷という意味です。神様は誰にでも分かるように大切なことはいつも命令形で語っておられます。主人が奴隷に命令するのと同じだからです。ですから兄弟姉妹、皆さんはですね、もっともっともっともっと聖書を読んでください。聖書を読んで読んで繰り返し繰り返し繰り返し読んでください。弟子としての第一の姿、マリアの信仰から見る弟子としての第一の姿、それはあなたとイエス様との関係です。ですね、マリアはイエス様の前に座り御言葉に聞き入っていました。はい、ではマリアの弟子としての2番目の姿に行きます。第一コリント15章の58節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。では野村姉妹、第一コリント15章の58節だけ読んでください。
ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですから。
はい、では開いている人一緒に歩みいたします。はい、ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですから。皆さんの中で口語訳聖書を読んだことがある人いますか？口語訳聖書、今は新改訳ですね。実はここは口語訳聖書の方が良い訳なのです。口語訳聖書にはこう書いてあるんです。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされる、いつも次に全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方のロークが無駄になることはないとあなた方は知っているからである、ね、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。これが今日の説教のタイトルです。マリアはイエス様の足元に座り御言葉に耳を傾けていた時、イエス様が全ての人の贖いの代価として十字架にかかり死んで葬られ3日目によみがえられることをイエス様の口から聞きました。そこで考えました。死んで3日目によみがえられるイエス様のために今自分ができる最善のことは何だろう。そしてイエス様が死なれるのであれば死人に乗る死人に塗る行為をイエス様に捧げよう。古代中東で娘たちはナルドの行為、これはヒマラヤやチベットの高山に育つオミナエシカの植物の根や茎から取られる高価な行為を蓄えています、蓄えます。それは結婚式の準備のため、結婚式の日にその壺を割って自分と花婿に注ぎかけ、その香りを花婿に捧げます。マリアは長年 自分の結婚式のために大切に大切に取っておいたこの非常に高価な純粋なナルドの香油、その価値は一人の人が1年間働いた給与に匹敵いたしますですね。をイエス様に捧げる、これが今自分がイエス様にできる最善ベストのことだと知り、それを実行しました。ヨハネの福音書12章に戻って、野村姉妹7節8節読んでください。
イエスは言われた、そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。
後になってイエス様が墓に葬られた後、マグダラのマリアや女たちが香油を持って墓に行きましたが、イエス様はよみがえられており、香油を塗ることができませんでした。前もって7節イエス様の復活を聞いていたマリアだけがイエス様に香油を塗るという素晴らしい栄誉に預かることができました。8節あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。兄弟姉妹、イエス様の奉仕にはタイミングがあります。今しないとできない奉仕というのがあるのです。その時を決して逃がさないでください。これ今しないと後からもうできなくなる。イエス様の奉仕にはタイミングがあります。イエス様はいつもあなたと一緒におるわけではないとこう語っておられますが、そのタイミングを逃さないでください。いつでもできるわけではありません。今あなたがしなければいけないことがあるのです。聖歌の338番にいとも良きものをという賛美があります。いとも良きものを主に捧げようという賛美です。一節には熱き長心若き力を、あなたの熱い心若い力を捧げなさい。二節にはためらわず君のように備えなさい。ためらわないでイエス様のようにそのイエス様の必要に備えなさい。三節は君は命をも慣れにたまえり、イエス様は命をあなたに捧げてくださったんですよと、まあ、そのような聖歌338番です。先ほど読みました第一コリント15章の58節ですから、私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。マリアは自分の人生のすべてというべきナルドの行為をイエス様に惜しむことなく捧げました。イエス様はいつも最高のものを受けるにふさわしいお方です。どうぞ兄弟姉妹、いつもイエス様に対してどのような奉仕でも、あなたのでまた金品であっても、あなたのできるベスト最高のものを捧げてください。まあ、これは証を聞いた話ですが、博多福岡にですね、韓国の人たちが集まる教会があります。彼らは日雇い労働で仕事をしますですね。賃金をもらうわけです。で昔ですね、100円札というのがあったんです。板垣大輔が持っていました。彼らは賃金をもらうときにですね、その日を賃金もらうわけですが、その中から一番きれいなお札を取っておくのです。これはイエス様に捧げるものだからですね。新しいお札が来たら使わないのです。これはイエス様のものだから、そういう心ですね。いつもイエス様には最も良いものを捧げる。兄弟姉妹、まあ、このことを言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、この教会の献金袋って白い袋がありますね。なぜ大きさになっているか分かりますか。 折り曲げて入れなくていいようになるんです。ですね。あの大きさになっているわけです。はい。どうぞいつもイエス様に対して献金一つであってもですね、あなたのできるベスト、最高のものを捧げてください。イエス様がそれを受けるにふさわしいお方だからです。皆さんはあなたが捧げた以上のものを受け取ることになります。この地上でまた天国でもその報いを受けます。そのことはマルコ10章の29、30節に書いてあるのです。イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母子、父、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今この時代には、家、兄弟、姉妹、母子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。皆さんが何かにイエス様を捧げるときですね、必ずイエス様はそれ以上のものをお返ししてくださいます。どうぞその体験をしてください。これがマリアの信仰、イエス様の弟子の第二の姿です。はい。まさにマリアは7つの本質の4番目、イエス様中心の人生を送った女性です。ではイエス様の弟子の第三の姿、それは香りです。家は香油の香りでいっぱいになった。一箇所聖書を開きます。第二コリント2章を開いてください。第二コリント2章のですね、14節から16節までですね。では野村姉妹読んでください。
しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては、死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。
はい、全ての人は誰でもですね、何かの香りを放っています。この香りを別の言葉で言えばですね、印象とか雰囲気とか人柄と呼んでいますが、皆さんはどんな香りを放っていますか。ですね。最近アロマセラピーという言葉が流行っています。これは花や、香り草などの香りを嗅いでストレスを軽減し、心身の健康を図る療法で、芳香療とですね、とも言いますが、香りによって癒される、香りによって慰められる、香りによって心穏やかになり平安になる、香りはとても大切です。昆虫が花の香りにですね、集まってくるように、人も香りに引き寄せられて集まります。あなたはどういう香りを放ちますか。いつも緊張してイライラして怒っている人のところへは誰も来ませんね。いつもつぶやいて人を裁いている人からは遠ざかっていきます。ナルドの香油は石膏の壺に入っています。マルコの福音書ではマリアはその石膏の壺を割ってとあります。石膏の壺を割るとき、壺を片手に持ち、もう一歩の片手に石を持ちます。でそしてですね、マリアはイエス様の頭の近くでその壺をカチンとですね、石を合わせて割り、イエス様の頭に香油を注ぎかけました。兄弟姉妹、この石膏の壺というのは何でしょう。またその中に入っている非常に高価な香油とは何でしょう。壺とはあなた自身です。そして香油は聖霊です。第二コリント少し後の4章の7節を読んでください。 聖書朗読者の人が読んだ後、一緒に読み出します。では野村姉妹、第2コリント4章7節です。
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
聖書を開いている人一緒に読み出します。はい、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんの体は内におられる聖霊の宮皆さんのうちには聖霊が宿っておられます。人間の体は土の塵で作られました。だから、三浦さんの作品にこの土の器主というのがありますが、私たちはこの体、土の器の中に宝物を持っているって書いてある。聖霊です、ね、問題はこの内なる宝、聖霊が石膏の壺の中に入って閉じ込められており、外に香りを放っていない、これが問題です。つまり固い私たちの自我が、私が精霊を閉じ込めていることです。あなたのですね、外の人あなたという外の人、石膏の壺が砕かれなければなりません。これを聖書では自我に死ぬ、古い自分に死ぬというのです。では野村姉妹、同じ4章の12節読んでください。
こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです、
はい、聖書を開いている人、ここ一緒に読み出します、はい、こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。兄弟姉妹、あなたが死ねば死ぬほど聖霊はあなたのうちで、ね、香りを放ってくださいます。命を放ってくださいます一言で言えば、イエス様の弟子の姿とは、古いあなたの罪の性質、自我が死んで、内なるイエス・キリスト、聖霊様が外に出働かれ、香りを放たれる生活です。つまりあなたとイエス様が入れ替わる生活、ちょうど天秤のように、あなたが強ければイエス様は弱いです。あなたが死んでいけばイエス様が強く、聖霊が内なる力をですね、命を放ってくださいます。ですからバプテスマのヨハネという人は、ヨハネ3章の30節でこう言いました。あの方が盛んになり、私は衰えなければなりません。イエス様が盛んになって、私は衰え、いわゆる死んでいかなければなりません。バプテスマのヨハネはそのように言いました。兄弟姉妹の中で、イエス様もあなたも栄えるということはできませんどっちかが死ななければいけないんです。ですね。あなたが死ねば死ぬほど、イエス様があなたの中で香りと命と香りを放ってください。力を表してください。あなたが生きていれば生きているほど、聖霊はあなたのうちに閉じ込められる。ですね。香りを放つことができないということです。肉と御霊は反するのです。肉と御霊は両立しません。ですね。だから、皆さんはですね、御霊に歩む人であれば、あなたの古い肉は砕かれていかなければなりません。そしてマリアの信仰に見るイエス様の弟子の第一の4のポイント、それは油です。兄弟姉妹、よく聞いてください。神の御国の働きは、教会の働きは、すべて聖霊様の働きです。あなたの働きではありません。あなたを用いて聖霊様が御業をなさる。私たちは単なる神様の道具、聖霊の働かれるパイプ管に過ぎません。 ですね。あなたを用いて、あなたを通して聖霊が働かれる。私たちは道具にすぎません。マリアは石膏の壺を砕くことによって内なる油があふれ出ました。聖霊の油注ぎを受けるために、兄弟姉妹、あなたがしなければならないことがあります。それは代価を払うということです。犠牲を払うということです。はい、で、その代価とは皆さんの人生という代価です。神様はあなたの人生が欲しいのです。あなたは人生という代価を払わなければなりません。ヨハネの福音書に戻って、12章のに戻って、野村姉妹、24節から26節まで読んでください。
誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。
聖書を開いている人、このですね、24、25をお読みいたしましょう。はい。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。これは皆さんが今まで何度も何度もですね、読んだし聞いた御言葉です。私はメンタリングの時いつもこういう質問をします。あなたはこの地上の残りの人生、あと10年、20年、30年を何に使いますか？自分のために使いますか？それともイエス様に捧げ、神と人を愛するために捧げますか？一粒の麦、これは皆さんあなたのことです。もし落ちて死ななければ、自分が中心の生き方をするならば、それはもう永遠にいつまでもいつまでも一粒のままです。あなただけです。しかし自分をイエス様に明け渡し、自分に死ぬならば、つまりイエス様中心になるならば、豊かな実を結びますですね。自分の命を愛する者はそれを失うんですよ。この世で自分の命に憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですよ。マリアは自分の命とも言うべきナルドの行為をイエス様に惜しげもなく捧げました。結婚のために蓄えていたものです。自分の将来もイエス様に捧げました。つまり自分の人生、夢のすべてをイエス様に捧げました。そしてイエス様についていきました。イエス様は言われました。マルコ14章の18節です。私だけお読みいたします。この女は自分にできることをしたのです。埋葬のようにと私の体を前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この女のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。福音が述べ伝えられるところには、どこでもこの女マリアのしたことが語られていくでしょう。けれしまい、大切なことはイエス様が満足されることなのです。イエス様が喜ばれることなのです。ですね。イエス様中心というのはそういうことなんです。私たちは常にイエス様が満足されることは何だろう、 イエス様が喜ばれることは何だろう、その思いを持てばよいわけです。それがイエス様中心です。そうすれば必ずイエス様が喜ばれたら必ず必ず喜びがあなただけではなく周りに広がっていくのです。必ず広がります。マリアはこの後、この地上においても天国においてもどんなにか素晴らしい神様からの報いを受けたことでしょう。今日はナルドの香油を注いだマリアの信仰からイエス様の弟子の姿を4つのポイントでお話をしました。まとめます。第1、私たちの信仰とはイエス様との関係です。マリアは主の足元に座り御言葉に聞き入っていたとあります。どうぞイエス様と2人だけの時を持ってください。2番目、マリアはイエス様の死と復活を知り自分のできるベストのことをしました。いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方のロープが虚しくなることはありません。3番目、香りです。砕かれた壺、砕かれた自我から香油、聖霊の香りがイエス様の香りが放たれていきました。4番目、油ですね。神の御国の働き、教会の働きはすべて聖霊様の働きです。油注ぎを受けるために皆さんが人生という代価を払わなければなりませんですね。このことをこのマリアの中から今日は学ぶことにいたします。どうぞ自らの信仰生活とチェックしてさらに主に喜ばれるイエス様の弟子となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様は私たちにたった一人をイエス・キリスト様を与えてくださいました。イエス様はご自身の命を私たちに与えてくださいました。私たちを愛してくださったからです。今日はマリアの信仰から4つのポイント、イエス様の弟子とはどういう姿を学びました。どうぞ皆さんイエス様との交わり、主の御心を知ってあなたのできるベストをいつもイエス様にですね捧げてください。主はそれを受けるにふさわしいお方だからです。あなたが主の前に犠牲を払うとき、その犠牲は大きな大きな祝福となって、あなただけではない、あなたの周り、家族や教会、職場やあなたのいる全地に神様の祝福、イエス・キリストの香りを放すことになります。どうぞこのことを覚えて、なおなお自分自身を主に捧げる兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今日のメッセージ、御言葉を覚えて自分の口で1分間どうぞ主の前に祈りましょう。命名、感謝、決心、どうぞしよう、祈りを捧げてください。ハレルヤ、イエス様感謝いたします。今日マリアのところから学びました。マリアは自分の人生のまっすぐ